相談案内、6月1日から6月30日。相談は1から18まであります。1、法律相談。相談員は弁護士です。内容は離婚、遺産相続、土地家屋の賃借問題、金銭の貸し借り、自己破産等。相談日は1日木曜日、6日火曜日、8日木曜日、11日日曜日、15日木曜日、20日火曜日、22日木曜日、27日火曜日。時間は午前9時から正午です。2、不動産の相続、贈与等の登記相談。相談員は東京司法書士会多摩支部会員です。内容は土地・建物の名義変更等の登記等。相談日は8日木曜日です。3、不動産相談。相談員は東京都宅地建物取引業協会府中稲城支部会員。東京都不動産鑑定士協会会員です。内容は不動産の契約更新、立ち退き料、家賃値上げ、土地の価格、不動産の売買等。相談日は14日水曜日、28日水曜日です。4、遺言書作成など暮らしの書類作成相談。相談員は東京都行政書士会府中支部会員です。内容は離婚、相続、遺言、契約等の書類作成、手続き等。相談日は20日火曜日です。5、税務相談。相談員は東京税理士会日野支部会員です。内容は相続税、贈与税、所得税等。相談日は1日木曜日と15日木曜日です。6、行政相談。相談員は総務省行政相談委員。内容は国や独立行政法人の仕事に対する疑問、苦情等。相談日は13日火曜日です。7、人権身の上相談。相談員は法務省人権擁護委員。内容は夫婦、家族の不和や近所トラブル、人権侵害等。相談日は2日金曜日、16日金曜日です。以上、2の不動産の相続、贈与等の登記相談から、7の人権身の上相談まで。時間はいずれも午後1時半から4時半です。8、住宅リフォーム相談。相談員は稲城市住宅リフォーム協議会会員です。内容は住まいの修繕、増改築等リフォーム。相談日です。7日水曜日、この日についての予約は終了しています。そして7月5日水曜日です。時間は午前9時から11時40分です。9、女性の悩み相談。相談員は女性の悩み相談員。内容は夫婦、家族との関係、子育て、職場の悩み等。相談日は7日水曜日、21日水曜日、24日土曜日。時間は午前10時から午後1時と午後2時から4時です。10、交通事故相談。相談員は弁護士です。内容は損害賠償、示談、保険手続き等。相談日は13日火曜日。時間は午前9時から11時半です。11、学校アドボカシー。相談員は、元稲城市立中学校校長です。内容は、子供の学校教育に関わる疑問や悩み。相談日は5日月曜日、19日月曜日。時間は午後1時から5時です。12、病院アドボカシー。相談員は病院アドボカシー相談員。内容は私立病院を利用する患者やその家族の要望や不安。相談日は平日の月曜、火曜、木曜日。相談員の都合で変更があります。時間は午前9時から正午です。以上についての予約お問い合わせ先です。市民共同課予約専用電話。378-2286 番。受付時間は午前8時半から正午と午後1時から5時です。予約期間です。1から5の相談は相談日の2週間前から予約を受け付けます。 679の相談は前の日までに予約をお願いします。8の相談は相談日の2週間前までに予約をお願いします。10から12の相談については予約随時受け付けています。続いて13、消費生活相談。相談員は消費生活相談員です。内容は不当請求、訪問販売、消費者トラブル等。相談日は平日毎日行っています。来社の場合は消費生活センターへどうぞ。電話相談も可能です。時間は午前9時半から正午と午後1時から3時半です。こちら予約またお問い合わせ先はもむら2111消費生活センター相談室。電話番号は 378-3738 番です。14、年金相談。相談員は年金相談員。内容は、老齢年金、障害年金等の受給資格や請求等。相談日は平日毎日。なお、第2と第4水曜日は、平尾出張所でも実施しています。祝日を除きます。時間は午前9時から正午と午後1時から4時。こちら、予約はいりません。お問い合わせは、保険年金課年金係へどうぞ。15、福祉と暮らしの相談。相談員は自立相談支援員です。内容は仕事、お金、健康、生活などについて幅広い相談。訪問また同行も相談に応じています。相談日は平日毎日です。時間は午前8時半から午後5時。予約またお問い合わせは、生活福祉課地域福祉係、福祉・暮らしの相談窓口へどうぞ。16、心配事相談。相談員は民生委員です。内容は、生活での困りごと、悩みごと。相談日は、第1と第3水曜日。時間は午前10時から正午です。17、高齢者・障害者のための法律相談。相談員は弁護士です。内容は、遺産、遺言、権利、財産侵害、成年後見等。相談日は第3水曜日。時間は午後1時半から3時半です。18、一人親家庭カウンセリング相談。相談員は心理カウンセラー。内容は、母子、父子家庭の心の悩み。相談日は第2と第4土曜日。時間は午後1時から4時です。以上、16から18までの相談。予約お問い合わせ先、もむら7の福祉センター。電話番号は 378-3366 番です。なお、16の心配事相談、こちら予約はいりません。また、17と18の相談、こちらは予約随時受け付けています。指定管理者を募集します。募集要項、スケジュール、応募方法などの詳細は6月1日木曜日以降に市ホームページに掲載します。市立公園、稲城中央公園をはじめとした市立公園の指定管理者を募集します。指定管理期間の予定は令和6年4月1日から5年間です。お問い合わせは、緑と環境課、緑と公園係。市立公園内体育施設。こちらは総合体育館もはじめとした市立公園内体育施設の指定管理者を募集します。指定管理期間の予定は、令和6年4月1日から5年間です。お問い合わせは、スポーツ推進課、スポーツ推進係へどうぞ。シルバー人材センター入会説明会。対象は市内在住の60歳以上で働く意欲がある方。6月8日木曜日、13日火曜日、午後1時半から行います。お申し込みは電話でお願いします。場所、お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。布造り講習会、6月8日木曜日、午前10時から午後3時まで行います。定員は申し込み先着順で5人です。お子さんの同伴はできません。持ち物は裁縫道具と定規です。費用は2000円。 お申し込みは電話でお願いします。6月2日金曜日午前9時から受け付けます。場所、お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。着付け教室。日程は6月14日から7月19日の間の毎週水曜日全部で6回。午後7時から9時。定員は申し込み先着順で4人です。費用は6864円です。これは申し込みの時にお支払いください。お申し込みは窓口でお願いします。6月2日金曜日午前9時から受け付けます。締め切りは6月9日金曜日午後4時です。場所、お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。パソコン、スマホ教室。選んで学ぶスマホの使い方。選んで学ぶパソコン講座。お申し込みは電話、はがき、申し込みフォームからお願いします。申し込みフォームは墨字盤7面の QR コードをご利用ください。何でも相談会、毎週月曜日、第4土曜日午前10時から行います。費用は1000円です。場所、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 206-0802、稲城市東長沼2112-1、シルバー人材センター。電話は 377-2212 番です。市デジタルデバイド対策事業スマートフォン教室。対象は市内在住でスマートフォンをお持ちの方。日時場所をご案内します。まず、初心者向け講座。城山文化センターでは6月9日金曜日に行います。地域振興プラザは6月23日金曜日。第4文化センターは6月29日木曜日。第2文化センターは7月12日水曜日、アイプラザは7月21日金曜日に行います。時間はいずれも午前10時から正午です。次はスマホアプリ講座、地域振興プラザで行います。7月4日火曜日午前10時から正午、そして6月23日金曜日午後1時半から3時半まで行います。スマホ相談会、一部、二部ともに同じ内容です。城山文化センターは6月9日金曜日、第4文化センターは6月29日木曜日、地域振興プラザは7月4日火曜日、第2文化センターは7月12日水曜日、アイプラザは7月21日金曜日に行います。時間は一部が午後1時半から2時半、二部が午後2時半から3時半です。以上です。定員は申し込み先着順でそれぞれ10人です。内容です。初心者向け講座は電源の入れ方、ボタン操作、メール、インターネットなどの使い方。スマホアプリ講座、こちらはアプリの追加、設定、その他主要アプリの使い方。スマホ相談会、こちらは日頃利用していてわからないことの相談です。持ち物はスマートフォン、お申し込みは電話でお願いします。6月2日金曜日から受け付けます。締め切りは各開催日の5日前です。主催は稲城市。お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。暮らしの情報。若者をターゲットにした副業のトラブル。画像や短文メッセージで交流する SNS には簡単に儲かるという広告がたくさん出てきます。アクセスすると儲かるどころか逆にお金を払わされてしまったというトラブルが後を絶ちません。事例1、SNS にアフィリエイトで儲けようという広告が入った。アフィリエイトとは、ブログや SNS などで企業の商品やサービスを紹介して、読者にその商品を購入してもらえたら報酬が発生する仕組みである。無料メッセージアプリに登録したら、業者から電話があり、 確実に儲けるためのサポートをすると言って50万円のコンサルティング契約を勧められた。支払えないと言ったがすぐ取り戻せると説得され、クレジットカードで支払った。しかしサポートと言っても世間話ばかりで全く儲けにつながらない。最近は連絡も取れなくなってしまった。事例2、大学の友人に儲ける方法を伝授するという情報商材を勧められ、学生ローンも組んで50万円で購入したが、経済新聞を読めといった陳腐な内容だった。支払いに困ると訴えたら、新たな友人も連れてくれば、一人につき5万円払ってやると言われた。トラブルに巻き込まれてしまったら、消費生活センターにご相談ください。無料メッセージアプリの通話などで勧誘された場合は、電話勧誘販売に当たるため、クーリングオフの主張ができる場合もあります。クレジットカード会社への連絡方法なども助言します。業者との連絡が取れないなど難しい場合もありますが、解決の方法を一緒に探りましょう。消費生活相談員。以上、消費生活センターは野村2111にあります。電話番号は 378-3738 番。祝日を除きます月曜日から金曜日まで受け付けます。